はい、中野です。コーチカウンセラーのためのコンセプト無料メール講座、ここまでお付き合いいただきましてありがとうございます。今日はですね、アンケートにお答えいただいたあなたのために、ここまでのですね、無料メール講座をまとめる、より理解を深めていただく動画をお届けしていきたいなと、思います。コンセプトってやっぱりですね、前にも動画でお伝えしたように、ちょっとこう捉えどころがないというか、わかりにくいところも多いんじゃないかなと思うんですけれども、ただここまでですね、一生懸命ついてきてくださっているあなたは、きっとですね、すごくコンセプトって絶対大事なものなんだなっていうことはですね、少なくとも受け取ってくださってるんじゃないかなと思います。受け取ってくださってたらいいなと思うんですけど、今日ですね、この動画、お届けしていくんですけれども、動画セミナーですね。なんであなたにコンセプトを作っていただきたいのかっていうと、やっぱりこう、いち早く信頼されるビジネスを作って、そして、長く愛され続けるビジネスにしていくためなんですね。これはですね、メール講座の中でも何度も何度もお伝えしていることなんですけれども、ぜひですね、そのためにコンセプトって大事なものなんだっていうことをですね、忘れないでいただきたいんですね。コンセプトを作るためにコンセプトを作るんじゃなくて、信頼されるビジネスを作って、それを長く愛されるビジネスに、愛され続けるビジネスにしていくためにコンセプトっていうものを作るんだと。そういう気持ちでですね、取り組んでいただいた方が、目的と手段がごっちゃにならなくてですね、気持ちも、モチベーションとしてしっかり長く続くようになるので、ぜひそういう目的っていうのを忘れないでいただきたいなというふうにまず思います。でですね、ここまでの講座、メール講座の中でですね、例えばそのベネフィットのお話ですとか、よく、ビジネス講座なんかだとターゲットっていうふうに言われるんですけど、僕ちょっとターゲットっていう言い方が苦手なんで、対象者とか対象とする方っていうふうに言ってるんですけれども、そういったものをちゃんと設定することが大事なんですよっていうお話をですね、してきました。で、これ僕だけなのかもしれないんですけど、ビジネスって、恋愛で例えるとすごくわかりやすいなぁと僕は思ってるんです。別に僕は恋愛上手ってわけじゃないですよ。ですけど、恋愛で例えるとわかりやすいんじゃないかなぁと思ってるんですね。特にランディングページ、LP ですね。こういう長い商品説明のページありますよね。あれなんかはもうラブレターなんじゃないかなっていうふうに、思ってます。という時に、例えばですよ、じゃあ仮に、恋愛の例えでちょっと進めさせてください。もしちょっと恋愛の話分かりにくかったら、すいません。例えばですね、みんなにモテようとしてる人がいるとしますよね。ある、女性が、もうすべての男性に愛されようと、こう、あれやこれやの、いろんなことをしてると。そうするとですね、なかなかこう、なんていうんですかね、周りからの応援もして、もらえないし、意中の男性に、みんなにモテようとしてるからそもそも意中がいるのかどうかもわかんないんですけど、その人がじゃあ幸せな恋愛とかができるのかっていうと、ちょっと難しいかもしれないと。だけど、例えばですね、ある人がどうしても好きですと。この男性がどうしても好きですっていう時に、あの人どうしたら振り向いてくれるかなって一生懸命考えてたらば、いつかその人は振り向いてくれるかもしれない。そういうですね、コンセプトっていうのは前にもお伝えしたように、思いと考えの結晶なんですね。思いと考えの結晶。だから、みんなにモテようとかですね、誰でもいいから彼氏欲しい、誰でもいいから彼女欲しい、みたいな感じだと、意識がこう散漫としてしまうし、人にはその思いや考えっていうのが、好意的には伝わらないんですよね。なんかあの人って結局男だったら誰でもいいんじゃないのとか、あの人って、女だったら誰でもいいんじゃないのっていう風に伝わっちゃうわけですよ。で、これってビジネスに置き換えるとどういうことかっていうと、あの人ってお金払ってくれれば誰でもいいんじゃないのっていう風に映っちゃうわけですね。これじゃあ、その人のお客さんになりたいと思う人がなかなか現れないっていうのは、誰でもわかる話。だと思うんですよ。お金払ってくれれば誰でもいいなんていう人のところに行きたくないじゃないですか。でですね、そのコンセプトっていうのは、そういうふうに思いと考えの結晶なので、その人にですね、じゃあ例えばラブレターだと思ってほしいんですね。ラブレター を書くというときに、誰でもいいから私と付き合ってほしいんですって言って、チラシみたいにして撒いちゃったとしますよね。誰か付き合ってください。そしたらまあね、女性だったら、そういうふうにしたらこう、なんていうのかな。変な男性みたいなくっついてくるかもしれないですけど、まあ、言い方悪いですけど、ろくなことにならないのは目に見えてますよね。そういう思いと考えの結晶だからこそ、誰のためなのかってことをきちんと決めるってことは、とっても大事なんですね。それが、よくビジネスで言う、ターゲット設定。まあ、僕はその言い方が苦手だから、対象者を定める。対象とする人を定める。っていうふうな言い方をしているわけなんですけれども、それをですね、まずきちんと決めると。で、それをしてしまうと、対象とする人がこう狭くなってしまって、その他の人を取りこぼしちゃうんじゃないかっていうふうに考える人って実は結構多いんですね。もしかしたらあなたもそうかもしれないし、僕もそういうふうに、そういう考えに陥ってしまうことっていうのは結構あるわけですよ。例えば、コーチ、カウンセラーって僕は言ってますけれども、そうすると、そのなんかセラピストの人とか、コンサルタントの人とか、ヒーラーの人とか、そういう人来てくれなくなっちゃうんじゃないかなっていうふうに余計なこと考えちゃったりするわけなんですね。でもそれってどういうことかっていうと、例えばじゃあ A さんっていう人が好きなんですっていう時に、自分の恋愛の対象を A さんに絞り込んでしまったら、B さんや C さんや D さんにはモテなくなっちゃうんじゃないかっていうふうに考えるのと同じわけですよ。じゃあ、実際じゃあ社会のコミュニケーションに置き換えたときに、A さんが好きなんだっていう人と、A でも B でも C でも D でもいいから付き合いたいっていう人だったら、どっちの方が、結果的に、まあ言い方ちょっとあれだけど、結果的にモテるかって言ったら、やっぱり A さんに向けて真剣な思いを注いでる人の方が、まあモテるって言い方ちょっとあれなんですけど、好意を持たれる。好意的に受け止めてもらえるっていうのは、まあわかると思うんですね。何でもいいからっていうんじゃなくて、こういう人のためにやってる人の方が結果的に好意を持たれるわけです。だから、僕の場合も、ちょっと今の恋愛の例え良かったか分かんないんですけど、僕の場合も、コーチやカウンセラーっていうふうにこうギュッと絞ってるんですけれども、実際のクライアントさんって整体師の方もいるし、ヒーラーの方もいるし、セラピストの方もいるし、パン屋さんとかもいらっしゃるわけですよ。物販の方もいらっしゃいますしね。まあ、いろんな方がいらっしゃる。それはなんでかっていうと、僕がギュッと狭めてたからなんですね。狭めるほど、メッセージっていうのが力を持つようになってくるんですね。広げれば広げるほど、メッセージはどんどん力を失っていきます。なので、どういう人のためなのかっていうことをですね、しっかりと、自分で定める。ということが、まずこちらが定めるっていうことが非常に大事になってきます。で、それを決めるとですね、その人が、こういう風になれたら嬉しいなっていう、その思いに応えることができれば、その時何が生まれるかっていうと、お客さんがお金を払ってでも、あなたのサービスを受けたいという理由、受けたいという動機が生まれるわけなんですね。で、その時に何が大事になってくるかっていうと、それがですね、第5回ぐらいに伝えたものかな。ベネフィットというものが大事になってきます。ベネフィットっていうのは何かというと、それによってお客さんが得ることができる利益とか、それによってお客さんが得ることができる得。日本語で言うと便益。まあ、便利の便利、利益の益って書いて便益っていうふうに言うんですけれども、それをですね、こちらが明確に提示してあげる。コンセプトとして提示してあげるっていうことがとても大事になってきます。で、なんで大事なのかっていうと、例えばじゃあ風邪薬があるとしますよね。ドラッグストアに行くと、風邪薬というところに大量にこう並んでるわけですよ。じゃあ、どれがいいかなっていうふうに選ぶというときに、なんとなく、総合感冒薬って書いてあるお薬と、熱の方とか、咳の方、書いてある。風邪薬だったら、どっち選ぶかっていうと、やっぱり自分の症状が明確だった。例えば、咳で困ってるっていうんであれば、咳の方、総合感冒薬っていうんじゃなくて、咳の方って書いてある風邪薬を選ぶんじゃないかなと思うんですね。で、その咳の方って書いてある風邪薬を持って、目の前に薬剤師さんがいたから、聞いてみましたと。 これ咳の方って書いてあるんですけど、私これ飲んだら咳止まりますかねって聞いた時に、その薬剤師さんがとか言い始めちゃったら買うのやめちゃいますよね。って言われても困るんだよなってなりますよね。これが何かっていうと、ベネフィットが明確じゃない状態です。咳の方という対象なのは、対象に当てはまっていることは分かりました。だけど、それを飲んで咳止まりますかっていう質問に対して、って言われると、自分が受け取れるメリット、自分が受け取れる利益が分からないんですね。で、それが分からなかったら、お金を払う理由がないわけですよ。あなたもそうだと思うんですね。あなたも自分が対象として当てはまっていて、そして、このサービスを受けると、こういう状態になれるんだっていう、その状態っていうのが自分にとって、すごくメリットと感じるとか魅力的なものだったら、その時にお金を払うっていう判断をするはずなんですね。で、それはあなたもそうだし、お客さんも同じっていうことなんですよ。あなたも、こう自分が当てはまって、そして欲しいメリットを提示してもらえたときに、あ、それだったらお金払いますっていう風になるはずなんですね。これは無意識にもそういう風になってると。ただ、お客さんでいるときっていうのは、そういうことまでなかなか意識はしてません。でも、僕たちは今ビジネスの勉強をしていて、コンセプトっていうことを学んでいるわけだから、ちゃんとお客さんのためにおもてなしとして、あなたはこういう風になれますということを提示してあげる必要があるんですね。なので、例えばじゃあ、咳の方のための、お薬ですよ、と、いうことであれば、じゃあこれ飲んだらどうなれるんですかって言ったら、そうですね、だいたい3日ぐらいで、咳っていうのがすごくこう止まってきて、体のだるさとかもなくなってきますよ、っていうふうに言ってもらえたら、あ、3日かと。じゃあそれ買ってみようかな、っていうふうになるわけなんですね。こういうふうに、ちゃんと相手が得られるメリットというのを、提示してあげる、ということが大事です。これをベネフィット。っていうふうに言います。じゃあ、対象とベネフィットを出せばそれでいいのかっていうと、実はそうじゃないんですね。これも風邪薬の売り場見に行くとよくわかるんですよ。咳の方が対象です。ね、対象者、ターゲット。そして、3日で咳が止まります。というベネフィット。これは分かったと。でも、そんなこと言ってる風邪薬いっぱいあるんですよ。そんなこと言ってる風邪薬いっぱいある中で、そこでさらに選ばれるためには何が必要なのか。例えば安い。同じようなこと言ってる風邪薬と比べて2割ぐらい安い。とかだったら、そっちの方買うかもしれない。よく、ジェネリック薬品っていうのありますけれども、それも同じ発想。お客さんが選ぶときには同じ発想。ですよね。ところが、僕たちみたいなビジネスの時に、安い方を選ばれるってこれほど悲しいことないわけですよ。なんか、私のこと無視して、値段しか見てないみたいな気持ちになっちゃいますよね。で、なんでそれが悲しいのかっていうと、コーチやカウンセラーっていうのは、僕たち自身が、自分自身が商品だから、なんですよ。だから、あ、そうか、別に私じゃなくてもいいんだ、安い方がいいんだ、みたいな選ばれ方をしてしまったら、この仕事やってる意義っていうのを多分感じにくくなってしまう、と思うんですね。ということは、そこに何が必要なのかというと、あなたらしさなんですよ。これが第6回でお伝えしている内容ですね。で、今日はその第6回でお伝えしているあなたらしさ、ということについて、さらに、もう一歩踏み込んだお話というのをこの動画セミナーの中でしていきたいなというふうに思います。あなたらしさって言われても、今回声裏返っちゃった。第6回の中でお届けしている、あなたらしさっていうのは、例えば、コーチングをなんで学ぼうと思ったのか、カウンセリングをなんで学ぼうと思ったのかっていう、そのきっかけのところにフォーカスしてみましょう。っていうお話をしたんですけれども、もしかすると、それだけだと、ちょっと分かりにくかった。かもしれないです。それを自分らしさとして、どうやって、その、コンセプトとして表現したらいいんだろうか、っていうことが分かりにくかった。かもしれないです。でですね、じゃあどうやって、もちろんその、なぜ自分は学ぼうと思ったのかっていうところをヒントにして、あなたらしさを積み上げていくっていうのも、もちろんありなんですけれども、もっとですね、こう、わかりやすい作り方っていうのが、これは僕のコンセプトの先生から教わった内容でもあるんですけど、ちょっとお伝えしたいなと思うんですね。で、4パターンあります。 まず一つが何かっていうと、どんな人が対象なのかというところをもっともっと明確にすると。もっともっと細かくする。で、これは、なぜあなたがそれを学ぼうと思ったのかというところをより深掘りしていくと、もっともっと見えやすくなってきます。なぜ、どんな人が対象なのかっていうのを、他の人がやってないぐらい、こう、狭めていく。もしくは、他の人が徹底してない対象にする。二つ目の絞り方。それが何か、二つ目のあなたらしさの出し方。これ何かというと、同じようなビジネス。同じような、コンセプトでやっている人と比べて、あなただからもたらすことができる独自の成果とか、より優れた成果をもし訴えることができるんであれば、それをですね、コンセプトに加えてあげる。これはよりライバルをですね、こう、ライバルって言い方もあれなんですけど、より他をこう、他と差をつけるみたいな考え方になります。だから、もしそういう部分があるんであれば、それをコンセプトに入れてあげるのもいいかもしれません。それから、あなただからこそ提供することができる独自の手法とか、独自のノウハウが他の似たような人と比べてもし何かあるのであれば、それをコンセプトに加えてあげる。というのが三つ目の方法。そして四つ目の方法は何かというと、あなたの経験とか、あなたの経歴、あなたの人柄とか、過去にこういうことやってきたんだっていう、まあ、経験、実績ですね、そういったものをコンセプトの中に入れてあげる。という方法。まとめると、どんな人が対象なのかということを、より明確にするということ。もしくは、どんな成果をもたらすことができるのかということをより強く打ち出すという方法。もしくは、どんな独自のノウハウがあるのかということを強く打ち出す方法。もしくは、どんな経験のあるあなたが、どんな実績のあるあなたが、どんな人柄のあなたが、という形で、ポイントとしては、他の似たようなコンセプトでやっている人とどのように違うのかということを嫌味なくコンセプトの中に入れていくということが大事です。これを自然にできると、あなたらしいコンセプトっていうのが自然と、できるようになってきます。ということでですね、このお話をまとめると何かというと、まず対象者ちゃんと設定しましょう。という話です。これはラブレターって考えたらまあ当たり前ですね。そして、ベネフィットをきちんとコンセプトの中に、表現しましょうと。これも風邪薬で考えたらわかりやすい。そして、あなたらしさ、似たようなビジネスやってる人今インターネット上にたくさんいますから、それをちゃんと見た上で、じゃあどのようなあなたらしさをそこで打ち出していくのか。ということをですね、今お話しした4つの、中から、明確化してコンセプトの中に盛り込んでいきましょう。別に全部やんなくていいんですよ。その4つを全部やんなくてもいいので、どれか、もしくはその複合で、あなただけの、まあ、マーケティング用語ではポジショニングっていうふうに、ポジションとかポジショニングっていうふうに言うんですけど、あなたが、どういうふうにですね、他の人と喧嘩しないように、喧嘩っていうか、他の人と勝ち合ってしまわないようなコンセプトを作るのか、ということが、大事です。他の人より優れようとかですね、そういうことはあんまり考えない。まあ、でもそうですね、あんまり考えすぎない方がいいかなと思います。僕たちが見るべきなのはライバルじゃなくてお客さんですから。うん、そういうふうに、あなただからこそお届けすることができるあなたらしさということをきちんとあなたの方で明確にするというのも大切なおもてなしになってきます。そしてですね、そうやってあなたらしさをしっかりと打ち出していくことがなぜ大事なのかっていうと、僕たちのようなコーチやカウンセラーのお仕事っていうのは、クライアントさんの自分らしさ、あなたらしさですね。それを、取り戻してもらったりとか、引き出していって伸ばしていくっていうのが、僕たちのすごく大事な仕事ですよね。だからこそ、まず僕たちが自分らしい、あなたらしい、 状態でお仕事をする、そういうコンセプトを持っているっていうのがすごく大事です。だからこそあなたの思いや考えの結晶であるコンセプトっていうものを明確に持つことによって、明確なあなたらしさを打ち出していくっていうのが非常に、重要になってきます。ぜひですね、それを明確にして、あなたの思いや考えの結晶をギュッと明確にした上で、明確にすることによって、より信頼されるビジネス、そして長く長く愛され続けるビジネスというのをですね、作っていただけたらというふうに思います。ぜひですね、これからも、コーチカウンセラーのためのコンセプト無料メール講座お付き合いいただけたらと思います。ということで、あ、20分も喋っちゃいました。すみません。今日はこの動画セミナーお付き合いいただきましてありがとうございました。